1422ラジオ日本深夜の特別区
カフェラテ。
こんばんは、カフェラテマスターの庄司桂です。
ママのサラダ玉子です。
はい、今夜のお客様なんですけどもね、はい、今年どんな活躍をされるのでしょうかね、はい、脚本家、倉本三四郎さんを
お迎えします。お名前が素敵よね。
倉本三四郎、
脚本家って名前じゃん。
柔道家っていう感じだよ。
いやいや、脚本家って名前だよ。やっぱり庄司桂もまあなんか文学っぽいよね。でもね、あ、なんかサラダ玉子っていうとキャラクターだもんね。
なるほどね。デビュー作が、はい、太陽に
光るんですよね。
まあ、あとは時代劇とか刑事ドラマとかですね、はい、うん、サスペンスとかさまざまな作品を書かれているので、
そうそう、まあ、私たち放送作家が割とね、私たちの時代の年代が仲がいいのはね、倉本さんのおかげという、そんなお話までしたいなと思っております。
いろいろと飲んだりもしました。
はい、そうなんです。
それでは参りましょう。
はい、今夜も午前4時までごゆっくりお付き合いください。
カフェラテ。
はい、今夜のお客様です。早速ご紹介いたしましょう。こんばんは、倉本さんです。
どうもこんばんは。
お招
きいただきましてありがとうございます。
いやいや、やっとお呼びできたわ。
本当久しぶりですね。
でも本当、倉本さんが庄司さんとサラダ玉子の馴れ初めっていうのも実は倉本さんじゃないの、うん、まあ細かく言うとちょっと違うんだけど、こう仲良くなるきっかけ作ってくださったな。
そうかな、
仲良くないか。でもそのすごくね、いわゆる昭和30年代生まれの放送作家とか脚本家が意外に仲良くて、それでほらこの番組もみんなほらすぐ出てくださるじゃないですか、うん、大先生が、
そうそうそう、
まあね、庄司さんが呼ぶから来てくださるんだと思うけど、玉子ちゃんでもいいやって出てきてくれるのはきっとやっぱりその倉本さんがみんなを仲良くしてくれた時期があって、みんな仲良かったからね、うんうん、
結構飲み会やりましたもんね。
やりましたね。
だってほら、
ね、
なんだっけ、六本木クラブ抜け、神道抜けがけとか。
神道抜けがけね。
あの頃は先駆けっていう瀬戸があって、で、なんか六本木クラブ、神道抜けがけっていう名前で、ね、みんな飲んで、
懐かしい
ですね、放送作家の将来を語る。
そうそうそう。
それがだから私たちは30歳ぐらいの時よ。
うん、そうだ、そんな前だっけ、
う
ん、
そうそう、昭和28年前に生まれた方は会員資格がないね。
僕20。
だからギリギリなんだ。
お誘いはしてますよ。
ね、だからそうそうそう。うん、でもそうそう。だから、だって来たもんね、それでね。
う
ん、
そうそう。
それで、庄司さんとどっかでチラッとすれ違ったけど、別になんだこいつみたいなお互いに思ってたのを、あ、いい人だなと思ったのは、倉本さんのおかげ。
いやいや、何をおっしゃいますよ。
でも、あれでみんな仲良くなった
ね。僕はやっぱりあそこで飲んだのが、疲労で飲んだのを覚えてる。
あ、そうだそうだ。市川さんの、
市川さん、
うん、
と一緒に
口説いた時だ。
あ、市川慎一さんをね、
そうそうそう、理事長になってくださいって、うんうん、覚えてる覚えてる、
そんな、あ、そうなんだ。だから神道抜けがけって結構そこのみんなでラブコールしてね、私たちの上に立ってちょうだいよとかね、ついてきてちょうだいよとかね、中身に入ってちょうだいよとか、
ね、僕あの後怒られましたよ、お前は誘っときながら理事にも入ってないって、
うん、あ、そうですよ。
でも倉本さんは、まあ、どちらかというと権利の方ね、脚本家の権利の方を守る日本脚本家連盟の理事長を、うん、
いやいや理事ですよ、
理事長だって私の心の中で理事長の、
いや、まず
恐れ多いこと
そう、私のずっと理事長なんで、理事、理事を
ということで、倉本三四郎さんをお迎えしたんですけど、もう逆にね、帰って知ってる人だとあまり聞かないことも今日は聞けるので、非常に、あ、そうだったのって話が出てくるんですけど、
ね、
倉本三四郎さん、
そう、
ペンネームでしょうか、本名でしょうかって
本名です。
本名、それで、ね、
かっこいいんだよね。
そうで、やっぱ脚本家って倉本っていう名前がいいよね、やっぱり。でも字が倉本壮さんとはちょっと違うんですよね。
全然違うんです。
こちらはお酒作りの倉本の倉本、ね、大蔵省の蔵にね、
鹿児島、元気
だけ、うん、鹿児島です、
まあ、じゃあ鹿児島はこの倉本の大蔵、
なんか、うん、いらっしゃいますよ、
元姓は多いんです
か、うん、あ、そうなんだ。
そう、元ってほら元気の元でしょ、
はい、
お医者さんは診察受けた時のお医者さんが、あんた、うん、鹿児島じゃないかって、
ああ
元っていう元をね、うん、書く人はね、鹿児島なんだって。
ああ、そうなんですか、うん、
だからその人もやっぱり、
何歳ぐらいまでは鹿児島にいらっしゃったんですか。
幼稚園の頃ですね。
幼稚園の頃、
うん、
その後は
神戸ですね。
神戸、
お、飛んじゃったね。 また随分ってことで、お船に乗ってきたわけじゃなくて
どうなんだろうね、幼稚園の頃の話したからもう覚えてないな。
それで
神戸が長いんですか。
そうですね、ずっと神戸ですね。
大学も大阪、
大阪、ね、神戸から通ってましたね。
さあ神戸では育ったわけですけど、その頃から例えば脚本家とかそういう、
いつ頃から物書きになろうかなと。
そうですね、やっぱり、学生高校から大学だろうなきっと。
なんか演劇部とか放送、ほら
あの頃にちょうどあの倉本壮さんとか山田太一さんとか、はいはい、ああいう方々の本が出たんですよね、はい、シナリオのそのまま載って、はい、あれを初めて拝見して、はい、あこういうのがあるんだってことを知ったんですよね、うん、でもその頃はまだあのそういう具体的な話じゃなくてね、うん、東京に来てからあのそれこそ日脚連の教室に通ったわけです、はい、42期生です僕、
42期生、
うん、今度100期でなんかお祝い事があるみたいですね。
私ね36か38かなんかそれぐらいの期生なんで、
ね、僕行ってない
大体ね同じ頃にね、まあ、半年ごとだからね。
そうです
よね。そうすると、神戸で育って、うん、大学出てから東京へ行って。
そうですそうです。
就職とかはした
んです
か。
そう、就職のために東京に出てきたんです、ええ、大学の先生がねあの推薦してくださった会社があって、ええ、あの日比谷公園のところに富国生命ビルってあるんですけど、ね、はい、あそこのワンフロア借りてるすごい会社があったんですよ、うん、
すごい会社、
すごい会社、
どんな
経営と、あそこの家賃考えればすごいじゃないですか、すごいですよね、ワンフロア借り切ってたんだから、
うんうん、今でもよくご飯食べに来て富国生命ビル気に入ったお蕎麦屋さんがあるので、
えななそサラリーマンをじゃ結
構サラリーマンです、
うん、どんなサラリーマンって営業とか。いや
それはねすごく恵まれてたんですよ、うん、あの僕の人生の恩人の一人がねやっぱり引き立ててくださったんだけど、新入社員がほら50人ぐらい入るじゃないですか、うん、でその中でレクチャーがあるわけですよね、その各部署の長の、うんうん、でその時に僕はなんか質問したんですって、うん、ただその経営企画室の中西さんっていう方ですけど、この方がねあの生意気なやつ俺にくれって言ってくださったわけ、で僕はなぜかしらその営業とかそういう担当から外れて経営企画室っていうところに、
いきなり
いきなりなんかエリートコースみたいな
そうそうそう、で何するかなと思ったら会議があるじゃないですか、オーナーとあの会長とか社長とか専務とか、その末席に座ってるわけですよ、
その会社の新入社員がいきなりそういう中枢の人たちとの
秘密の会議なんかを聞いちゃったり
なんかして、
会社で嘱望されたらお給料もちゃんと
良かった
し、すごかったよ。
別会社をその会社が作ったじゃないですか、うん、銀座あの大通りに、うん、あのビルがあって、それの5階かなんかやっぱりワンフロア借りて、あのほら銀座のお祭りなんか上から見えるんだから、家賃いくらか知らないけどね、そこで、企画室長っていう肩書きもらって、女性部下50人
それっていくつぐらいの時ですか。
27、8かな。
27、8って女性部下50人、
50人
やりたい放題、
やりたい放題それを捨ててなんで本家に
何をね
それ、いやでも普通男の人だと、いやまあ脚本も夢だけどやっぱり現実にね、固くいこう手堅くいこう、やりたい放題みたいにならないですかね。
あの頃はやっぱりそういうのじゃないんでしょうね、今でもそうですけど、あんまり、そのサラリーマンで部下50人月給50万円、で辞めたじゃないですか、で脚本家になったでしょ、年収110万円。
でも
それってそれまではさ年収600万ぐらいあったんだ。
もっとあったかな。もっとあった、
ね、いやそうじゃなくて、でも年収脚本家になって年収110万円稼げるってすごいじゃないですか。逆に言うと。
そうですね。
いきなり辞めた年に。
そうかも
しれない。それは別に各アルバイト
して。やっぱ小川先生のおかげですよ。
いきなりその、名前が出ましたけど、その小川先生っていうのはその脚本家教室となんかこうリンクしてるんですか。
うん、だから脚本あの42期で辞めて、はい、その後直井先生だったかな、直井欽也先生、
直井欽也先生、脚本家、は
い、でそれ半年ぐらいで終わるじゃないですか、もう脚本家ってあの夢で終わっちゃうわけですよね、その後どうしていいか、検証公務にね応募される方もいるだろうけど、でちょうどその時に倉本壮先生が 富良野塾と、ええ、それから小川先生が花房塾、
うん、
北海道と東京っていうね、うん、
英語の A と書いてこれは花房塾、ええ、花
房、まあ、小川 A 先生の A と、はい、それででもやっぱり小川 A 先生のとこ行こうと思ったのはどう小川先生どっちかというとこう時代劇的なイメージがありますけど、
う
ん、
そうですね、うん、まあ太陽に吠えろのね、うん、メインライターだし生み出した方だから、
うんうん、あそっかそういうその時代だと太陽に吠えろっていうのもあって、
うんうん、まあ僕もよくは存じ上げないけどね、うん、ただただあの自分が東京にいて、
うん、
でちょうどかみさんと結婚するっていう話も
あれ会社は辞めちゃう
かそのかみさんは何そのさっきの会社の50人の会社選んだの
違う違う
手広いですねでも
会社は辞めちゃうわ結婚はするわなっちゃったんですか
そうそうそうそう子供はいるわみたいな、
それもしかしてできちゃった結婚ですか
そうそうそうですそうですで
お金はないわ、うん、子供はできる
わ奥さんはで奥さんでもらっちゃうわ
もらっちゃうわで
それなのに奥さんがやっぱりなんか働いてくださったり
いやその、ね、その当時はあのそのかみさんのお母さんがね、うん、お元気で、
うんうん、
いろいろと返事もしてくださったしね
あらお米ないなと思ったら送って
きたりとかいやそれからさっきあのおばあのうん、おばもね援助してくれたりとか、ええ
うん、
ありがたかったですよ
ああ そ, うそれで見守ってくださ
る、うん、そうですね
でその、さっき言ったその年収110万円というのは小川栄先生のところでなんかプロとかなんか書いて、うん、っていう感じですか
僕はね小川先生が初めて月給を払った弟子なんですよ
あら
一期生からいきなり月給、
うん、
月10万円ぐらいみたいな
そうですね、うん、10万か15万だったかな
うーん
でそれはまあ誇りでもありますけどね、
うん、
でもその分いろんなことをあのやらさせていただきましたが、ま
あ、ちょっとねあの言い方があれですけど、うん、海のものとも山とものともつかない新人のねまだ脚本の勉強したばっかりの
で,、
ね
うん、でもあれはもうデビューした後もう会社辞めて脚本家の本業をやりたいっていう時に、うん、じゃあ月給をお前出すってくださったと、う
ん、その時はまだ何人ぐらいいらっしゃったのその、
ごめん
何人ぐらいいらっしゃったんですかその
ね、8人ですね
小川栄先生すごいですね
8人に15万ずつぐらい、
うん、いやいやいや違う違う僕一人ですよ
あ僕一人、
うん、
選ばれて
他のお弟子さんからは随分またご批判いただきましたよ
あご批判を
あなたは小川栄っていうパイをね、
うん、
9割方全部一人で食べてるって面白いなこれ
もまあね書き手はそういうふうにも言いますよね、うん、じゃあそのでもその小川先生の A 塾っていうの入るのは試験とかなんか、
うん、
選抜制狭き門だった
そうですね結構50人以上いたんじゃないかな
その中から何人かに絞るんですか、うん そ, うですね、それでたった一人のお給料がもらえる
いや8人規制で
いて
あの、うん、あのでも80万ですよ
あお給料もらえる人は
いや 一番最初に塾に入るために80万円、
うん、あ払うんだ、
うん、
払うのね
払うんですでその小川先生が、週に2回あるわけですけど、うん、1回は先生が個人指導、
うん、
あの8人にね
はい、
それぞれの作品でもう一日はもうそれこそ著名な大先生たちがあの車座になって語ってくださるわけですよう
ーんえ例えば当時でいうとどういう
一緒に残ってるのは、まあ、何人もいらっしゃるけど菊島隆三先生なんてお
すごい菊島隆三賞の
そうですそうですあの方の話はすごく面白かったな今思い出して
もどんなことが面白かったんですか
ご自分の失敗談も語られたけども、あの当時京都で時代劇なんか撮影があるとするじゃないですか、うん、そうすると汽車に乗ってね、うん、電車じゃないですよ汽車に乗って京都まで行くんです、
うん、
でそこで、旅館にこもって原稿を書くんですね、うん、同時に2本とか3本書いたりするわけですよ、
うん、
でキャッシュでくれるんですってこういうのは言っていいのかな分かんないけど
いやキャッシュで
キャッシュでくれるんだって、でそれをこうポケットにこう詰め込んでね、うん、電車のあの汽車に乗って帰ってくるんだけど、はい、重たいんだって、だから熱海で降りてね一泊どんちゃんやってそれで
帰ってちょっとお金を使ってから
ちょっと軽くなったな
ぁいや本当にそうしちゃった
俺はでも豪快だな、
うん、そういう話とかねであと時代劇の失敗談ね、
うん、
あの1両とか2部とか、2種とかそういう言葉があるじゃないですか、でその当時先生はあれだけの時代劇をお書きになってても、うん、そういうの頓着してらっしゃらなかったわけよね、うん、だから4両8部6種とかね、
うん、
そういう言い方を台本に書いちゃったわ
け、
う
ん、4両8部って言うと本当は8部じゃなくて6進法だったりする
4進法なわけ
ですあ4進法なんだ、
うん、だからそういうのじゃないわけですよところが、うん、その台本に書いちゃったから まあ、テレビかなんかだと思うんですけどね、うん、そのまま出ちゃって後で頭抱えたとかね、
うん、詳しい方からね、ちょっとおかしいんじゃないの、
まあ、そういう話とか。
それで、この花房塾で、勉強されて、デビューするわけですよね、いよいよ、うん、そのデビューするきっかけっていうのはどういう、
いや、まあ、その小川先生が、たくさん作品をね、持っていらしたんで、だからその中で僕の場合は太陽に吠えろ、はい、一本かけというふうな
話、一本かけ、
うん、一本かけ
書いてみようということだったですね、でも OK が出るまで本当十数回直しをありました。
それはその一期生として入ってどれぐらいの期間 で
半年、
半年でもデビュー、
そうじゃないかな、半年ぐらいだと思う。
才能があった、
翌年の
才能があった
って、それなきゃ動かしてもらえないですよ。
だから給料ももらってたのかな。
太陽に吠えろって結局はあれでしょ、まあ、日本テレビが作っているけども、石原
プロダクション、いや違いますね、
ということはないのか、あれはあっちの方が西部警察、
そうですね、
でもやっぱりね、小川栄先生の、まあ、ご推薦ということはあるけれども、そんなに簡単に、い
や、小川先生はやっぱり共作ですから、
なるほど、
直しを全部入れるわけですよ、だからまあ、今すごく活躍している方も、ね、小川先生のそういう詩を入れていただいたりして、何もデビューされて
ます、ね、連名でまず名前が出る、です、でもどんな感じでススッと、あ、よく書けたねみたいな、ダメだみたいな、
いやいや、先生は僕の時はサラリーマンになるじゃないですか、で明日の朝までってこう、
まだ営業企画室長の、やりながら、
そういう時ですよね、明日の朝までって仕事があるんだけど、それでとにかくもうごちゃごちゃになってきて、まあ、辞めたってこともありますけど、
あ、
で持ってくじゃないですか、と原稿をこう、って言って、よこせって手出すわけですよね、って受け取って一枚こうめくって、でボール、サインペン、いまだに僕愛用してるサインペンがあるんですけど、このサインペンを持ち出してきてね、横にいっぱい置いてあるわけですよ、箱で買ってるから、でそれをこう持ち出してきて、こうもむろに開けて、原稿紙の右の上から左の下にスーッとこう斜線を引くわけ、
1ページ斜線を引いちゃうってことは、×の
スッと、でもう1枚めくるでしょ、でもスッとこうやって引いていくわけよ、
スッと
延々と読みながらこう斜線を引いていくわけ、で最後に閉じて明日の朝まで
毎回書き直し、もう夜中徹夜してヘロヘロなのにどうしようみたいな、
何にも書いてない、でそのうちさ、だんだんこう回数が重なっていくじゃないですか、なんか書いてくるわけですよ、こう斜線引きながら、でその範囲がこう狭くなったりするんだけど、こう斜線を引いて上になんか書いてくるなと思って、まあ、でっかいテーブルの男なんだけど、こうやって覗き込むとさ、バカとかさアホとか
書いてあるんだ、
ふざけるなとか書いてある書いてある、でそうやって何の指示もなくてね、でだんだんそのまあその斜線の数が減ってったりとか、褒め言葉ちょこっとあったりとか、
良いとか、
いやそういうことじゃなかったですね、一番の褒め言葉だったのは泣けるとかね、そういう言葉だったですね、あんまり長くはないんですよ、
で
自分で考えろってことですよ、
泣ける、
そういうのは一番の褒め言葉だ、
今度やろう、俺も、原稿書いてた、
書かれたりして
やべえ
わかるな
泣けないって
書かれた、でもそういう風にやって、もう一回じゃ最初から書かなくちゃいけないっていうよね、それ大変でしたよね、
そうですね、一番の記録として一本を一晩で書いたことだったから60分一本で書、60分ドラマを一晩で書き上げたことがありますね、
その結果はどうなんですか、また斜線が入る、
それは当然入るけども、その時は初めてだったかな、自分の順列があるんですね、名前協作でも、僕の名前が前に出たのが何回かあるんですけどね、
そう、倉本さんが主に書いて、小川先生がちょっとサポートしましたよ、みたいな、
そういうのを先生が判断するわけ、まあ要するに、だ一番最後 の頃にはずっとペンを持たずにね、最後までお読みになって閉じて、これでもいいよっておっしゃったりする、それが、次の褒め言葉だったかな、
でその時は一本立ちで ピンで名前が出たりするんですか、倉本さんだけの。
それはなかったです。仕事から離れない、間は必ず
連名ですね。でもあの ほぼたくさん書いた時は、うん、とかも6件の時はもう倉本さんの名前が先で次にお会
いする。いやそれでもないですよ、やっぱり、うん、あの先生が直してくださったからやっぱり実現してると思うんですけどね。
うーん、いや大変だな。
何年ぐらいやってたんですかそれ、
ね、何年だろう。そういう質問があるかと思って申し込んだんだけど、そういうデータを持ってこなかったな。
うん、記憶的に何か何回雪が降ったかなみたいな。
何回だ、 2,3 年だろうと思うんですけどね。どうなったかな。
車線引かれたの何枚ぐらい、
それがね今捨てられないのよ。
あ、ちゃんとお持ちなんですか。
持ってるんです。
でバカとか書いて
あ
るんですか。
書いてあるんですよ。
あ
で 今引っ越してね、うん、あの団地に住んでたんだけど、うん、ちょっと、まあ、同じ地域の中で、うん、あの庭があって畑みたいな庭があって、うん、そこにあの焼却炉を作って、本当は燃やしちゃいけないんだけどね、う
ん、
燃えるんだこれが。
没
原稿ってのはよく燃えるのよ、うん、で燃やせばいいんだけどさ、うん、燃やせないのよその原稿だけは、うん、もう山ほどあるの。段ボール1箱か200ぐらいあるんです、うん、
当時はだってそれはだって倉本さんの記録ですもんね、うん、
当時手書きですから ね原稿用紙の手書きだから、うん、それからあのワープロでしょ、うん、あの何100万単位 のガタガタガタガタするやつね、うん、あれが
始まった文豪なんてやつね、
う
ん、
そうそうそう、はい、オアシスですけど、
ね、オアシス、うん、はい、
ずっと師匠はオアシスだったな。
うん、親指シフトだ
った。そう親指シフト。
ということでですね、それで、デビューしたのが、1985年。
あ、85年ですかね。
ですか。うん、なんか資料によると。
うん、1月11日の放送でしょ確か。
1月11日、
うん、確かそうですよ。
1111だった。
そう
覚えてるだけですね。うん、そうすると。この時 あの
刑事さん誰だったの、
倉本さんが書かれたのはそのデビュー作の時 あのメインになってたのは
刑事は
僕の話はあのちーさんですよね。
ちーたけおさん、は
い、ちーたけおさん。他にどんな、例えば要するにあの一番なんて若手の刑事でジーパン刑事とかなんだっけ、テキサス刑事とかいろいろいた。
僕ねあのスペシャルを担当させていただいたんですよ、うん、あの殉職刑事の、だからねそれがすごく印象に残っちゃって、全部出てきたわけ。
あそうか。
殉職刑事が
殉職刑事スペシャルって一回もいた、あの生き返ったとこでも
う
一回ドラマ。
違う要するに
思い出のシーンを、
そう
総集編とは言わずなんかそんなことを語りながら、
いやちゃんとドラマ仕立て
です。どういうふうにするんですか。
おばがねあの好きだったんですよね、その僕の援助してくれたおばがね、
うん、
で神戸に帰った時に僕は太陽のほとんど見てなかったんですよ。
見てなか
った。書いてるのに
太陽にホイールって言ってもバスばっかりつけられてる。ばっかりみたいな。
書いてなかったんだけど、うん、そのおばが好き で関根恵子さんがやってるシンコだったかな、
はい、はいはいはい、ましたね。
でそれがあの子供連れて七曲返しを訪ねてくるっていう話を、
うん、
どうなんて言ってくれて、うん、でと思って提案したわけですよ、
うん、
殉職刑事が、あの登場する、
うん、
あのその信仰がこう訪ねてくる。
それ見ましたよ。
あそう、
うん、
それを
見ただ
から次々に殉職シーンが出てくるわけですよ、
うん、
でその当時のプロデューサーのお二人いらっしゃって、うん、師匠もそうですけど、うん、こんなこと考えたら誰も今までいなかったっておっしゃってくださって、うん、もう即採用、うん、
あ即採用、
しかも2時間ドラマ
2時間
スペシャル
2時間スペシャル太陽に吠えろ。
だからその斜め上昇を訪ねてくるっていうそのドラマがあって、その中にいろんな思い出が入って、うん、
それだとねやっぱりドラマとしてあんまりもう一つだから、うん、それはあのやっぱり事件に絡めて、
うん、
ボスとかに狙われるとか、
うん、
あの殺人犯がいて、うん、どうも殉職刑事と関わってるんじゃないかというふうなことで辿っていくわけ、うん、だこういう時にもあの台本書くじゃないですか、うん、そうすると師匠が褒めてくるシーンがあって、
うん、
あのどうやったかな、あの露口さんとそれからちーさんが、うん、あのその遺族のところを訪ねていくわけですよ、うん、でその時のセリフはたった一言か二言なんだけど、うん、あの土産買ってきますかってちーさんが言うわけでしょ、うん、で露口さんうんって言って、でちーさんがなんとも嫌な事件ですなっていうこれだけのセリフで褒めてくるわけですよ、うん、その大人の会話がそこにあるっていうことですよね、うん、きっと今にして思えばね、その時は分からないんだけど、うん、その心情がうまく出てたんだろうな、
うん、
二人の気持ちがね、土産買っていかなきゃいけない、ひょっとしたらそこに犯人がいるかもしれない、
うん、
もう狙われてるわけですから、うん、ボスがね、うん、そんな話だったな、
ね、太陽に吠 ろいろ殉職が結構ね、
うん、やっぱり泣ける話じゃないですか、やっぱり、うん、っていうか、やっぱりいろいろ刑事ものでもね、ただこの、うん、ワクワクドキドキじゃなくて、ね、やっぱりそこでほろっとしたり、
うん、そうですよね、うん、とドラマってそういうものなんでしょうね。
なんでここに事件が起こったんだろうって、もともとの人間ドラマがある、うん、
でもよく叱られましたよ。
叱られた、
そういう事件ばっかり読んじゃなくて、
うんうん、あ、やっぱり事件追っちゃうんだ、やっぱり、うん、うっかりすると
追っちゃいますよね。心情へって言われましたかね、うん、いやそれは昭和に聞いたんだったかな、うん、ちょっとその辺も曖昧だけど、
うんうん、
やっぱり心情はなきゃダメですよね、
うん、
事件をついつい追いたくなる、
うん、
いやそれは刑事ドラマだからやっぱり事件追っちゃいそうですけどね。
で事件さえ解決して、なんかかっこいい、うん、なんかねこういう、ああ、なんか初め騙されたな、こいつが犯人だったとこっちだったみたいなじゃないんですね。
と思いますよ。
だから太陽に吠えるは相当続いたドラマだったのかもしれないです
ね。やっぱり大事じゃない、ね、だって2時間ドラマで一番最後のシーンで、あの犯人に向かって主人公が説教するでしょ、乱外絶壁のところで、あれはやっぱりそうなんじゃないですか、ああいうものなんじゃないのかな、うん、ドラマっていうのは
崖の上で、ね、
やりますか、
崖の上で、
ね、必ず
必ず崖
で、ね、
時代劇では特にそれがね、あの顕著ですけどね、
うん
うん、まあこれを太陽にホイールをやったからっていうわけじゃないですけど、それ以降はもういろいろとやっぱり刑事ドラマとかそういう、
そうです
ね、時代劇も、
うんうん、依頼が多くなるわけですよね。
まあ依頼っていうか、とにかく師匠のそばにいたんで、
うん、
劇をもらっている以上は、
あ、そっか、
どんどん書くわけですよ。
それはいわゆる何本書いても劇をもらえた、
はい、変わりません。
斜め線が何本入っても
斜め線が入ってもさ、あのOK が出ても、うん、で OK が多くなってきて、どんどん書いても、
うん、
劇は同じ、
まあ、それはそうですね、
うん、
さっきの石原軍団の話なんかでもね、うん、あのお声がかかるわけですよ、あのそろそろお一人でいかがですかっていうかかってくるじゃないですか、で先生に相談、まあ、師匠にね相談する、まあ、飲みながら、あの方も好きだったから、
うん、
その飲みながらその話をポロッと言うわけでしょ、ふざけるな、
ふざけるな、
ふざけるな、あ、お前はまだだよって。
だっておいくつぐらい違ってるんですか、先生とは。
おいくつ違ってたかな、まあ、
お父さんみたいな感じ、
ね、もそうでしょうね、うん、きっと、うん、もう今の僕の年ぐらいだったのかな、うん、として、うん、そうですよね、あんまりそんなことも考えもしなかったな、
う
ん、
だからってことは、じゃあ今だから倉本さん55
ですね、
5ですか、うん、そうすると、55の、
まあ、30いくかいかないかぐらいの、
30ぐらいの頃ですか、
うん、の頃の、まあ、駆け出しのやつがちょっと浮かれて言っとる、ふざけんなみたいな、
う
ん、
いやもう60近かったのかな、きっとね、うん、そうでしょうね、
うん、なかなかでもそういうふうにやって、ね、師匠と弟子っていうか、そういう関係でやってる人って昔はあったけど、今は、ね、うん、どうなんですかね。
でも小川先生はやっぱりすごい方ですよ、うん、あの他の先生方でもね、弟子の作品受け取って、でこうあの自分の名前を書いて弟子の名前消してね、出す人がいたですからね、うん、実際にそういう方も知ってたし、
うん、
小川先生は必ず、うん、たった一行であろうと、あの虚作で名前を出すと、
うん、その代わり独立しようとしたら
いやいや別にそういうことではなかったし、後であのシーンをお尋ねしたら、いやそのあそこはそういうふうに俺が育てた新人をね、うん、まあその横取りするというふうな意味で、うん、と言ってやれというふうなことだというふうにはおっしゃいましたけどね、
うん
う
ん、やっぱり弟子に対する、弟子っていうか育てている作家に対する、脚本家に対する小川先生なりの愛情表現、
うん、どうでしょうね、
なんですかね、
うん、まあ、厳しい言葉も随分いただいたし、
とっても今でも覚えていて、時にやっぱりこうなんていうの、繰り返し反芻する先生の言葉ってあるんですか、
う
ん、
またこれ言うとね、うん、余計なこと言ってまたいろいろと批判を受けるかもしれないけど、う
ん、いいじゃないですか、
もうい
い年なんですか、
もういい年なんです
か、何がいい年なんだか分かんないです
決してね、忘れないあの言葉は、あの別れ際の頃におっしゃってた、小川栄を超えられるのはお前しかいない、
お、
ほう、
このセリフをそのドラマに書いたために、うん、干された干された、
月刊ドラマに、うん、あのこの番組も毎月コラボしてますよ。辻、
うん、さんに嫌がるんじゃないのっていうその原稿寄贈で出したんですよ、でその文章が諸先輩方の怒りを買ったわけです、
ね、うん、お生意気 なふざけるんじゃないふざけんな
これ俺たちは何なんだということですね。だからシナリオとドラマと反論っていうか、あまりにも不遜すぎるということで、記事が載ったわけですよ。
あ、そう、あ、記事まで、
うん、で、まあ、あの編集長からお電話いただいて、うん、倉本さん、あのこういう反論みたいな、うん、投稿があると、うん、で どういう内容ですかとお尋ねしたら、うん、いや、おそらくこれ読んだら倉本さん首くりたくなりますよっていうんで、だから、あ、そうですか、じゃあちょっとやめていただけないですかって、うん、いや、それはできませんので、うん、って乗ったわけです、うん、だ次の週かなんかにドラマどっちが先かな、うん、両方乗ったんだから、うん、まあいろんなものが書いてありましたよ、うん、でどうぞ倉本さん、あのその反論をどうって、いや、そんなもん結構ですって、うん、仕事減った、
あ、仕事減ったんですか、
仕事減った、
もうピタッと止まりましたね、
あれ、
見事なもんですね、
あらあらあらあら、うん、
まあその一番の時代劇のところから、でやっぱり心配してくださった人はね、あんなこと書いちゃいかんねなんつって、
あんなこと書いちゃいかんね
なんていうことも
ね、君も超えると思ってたよっていう話はなくあんなこと書いちゃいかんねみたいな、
でまあその須先輩のご意見をね鵜呑みにされたんだろうと思うんだけど、
あ、そういう、まあなんていうか、まあ順風満帆といいますかね、あの割とその就職した頃からも職望されたりとか、うん、割とこう目をかけられてきた倉本三四郎の人生が30代後半ぐらいですか、
うん、そうですね、う
ん、でちょっと新さん舐めちゃったかなみたいな、
うん、まあ新さんかな、どうなんですかね、うん、
いやでもそれが今の倉本さんとは結果はいい方向に行くんじゃないですか、うん、そういうことをやっぱり経験しないと、
そうですね、うん、まあ、他にもあの仕事ってあるじゃないですか、うん、別に脚本家だけじゃなくて、うん、でもともと僕は小川先生のところの塾に入った時に、うん、お前何やりたいって聞かれたんですよ、うん、面接があるわけですね、うん、で僕テレビ局やりたいですって言ったの、
テレビ局、
うん、だから全然変わってないんですよ、未だにそういう思いが、
あ、これ今もテレビ局やろうと思
って、そうですね、テレビ局っていうのはまあ例えですけど、うん、あのまあ、庄司さんからねいただいたあのどういうインタビュー内容だっていうところにあるじゃないですか、あれと関連するけど、もうインターネットとかモバイルとかいろいろとできてるじゃない、うん、媒体はね、はい、そういう意味ではその自分の思いとか作品を発表する場っていうのはいろいろとあるわけじゃないですか、
自分で一人で放送局できる時代ですからね、
うん、そうですよね、だそういう意味合いですよ、うん、結局は、う
ん、でもありますもんね、現実的に、だから昔はやっぱりね放送局を作るのって大変なことだけど、うんうん、
まあ、そういう思いであって、あの別に脚本家云々とかそういうことではないですね、
うん、あ、脚本家という仕事にこだわってはいない感じなんだ、
そうですね、
まあ、そういう言い方も、
まあ、ちょっとね、うん、ちょっと違うんですけども、うん、その何を送るかって、何をどう表現するかっていうこととも関わるじゃないですか、うん、ドラマで表現しなくても他にもある、
そうですね、
そういうことでも構成作家もそうでしょうけどね、いろいろとあるわけですから、何もね、その脚本家っていう、うん、だから最近名刺はねドラマ作家にしてるんですよ、お、うん、脚本家じゃなくて、
あ、どう違うんですか、ドラマ作家、
ドラマ作家っていうのはあの、うん、特にカタカナじゃなくてひらがなにしてる、
ドラマを、
うん、ドラマをなんでひらがななのって言われるけどね、うんうん、でもそういうふうにしてる、
そのこだわりは何なんですか、
まあ、ドラマって辞書で引いてね、そういう出てくる言葉じゃなくて、新しい言葉として日本語の中のそのドラマっていうひらがなで表現できるものを、うん、を作り出していきたいっていう思いですよね、
だからあなたが見ているあなたが知ってるドラマじゃなくて、
うん、
ひらがなのドラマ、
うん、そう、でそれは媒体にしてもそうだし、うん、あの内容にしてもそうだし、うん、あの色々とあると思うんですよね、うんうん、だから庄司さんの中であのちょっと気になったのはあのカラオケだったじゃないですか、カラオケ今でもねあるけど、
うん、
あの
え、うん、カラオケ、
うん、カラオケだと思うんですよ、昔はほらあのなんていうかな、歌手がこう歌を歌ってたけど、はい、うん、みんなカラオケでみんなが歌を歌える時代になったじゃないですか、はい、だからそういうものなんじゃないかな、
脚本があって、
うん、そのなんかやっぱり僕は一億総ドラマ作家時代が来てるんじゃないかなと思うんですよね、 だから特定の人たちが送り手側にいて、それでこう与えるっていう形ではなくてね、うん、みんなが自分でこう、うんうん、生み出していける、うん、そういうものなんじゃないかな。
あ、なんか身近にあることをドラマとして表現できると、うん、でそれの媒体もあれば、うん、ありますものね、インターネット使えばできる。そう
ですね、まあ、YouTube で、ね、自分の作品発表してる人いっぱいいるわけですもんね、うん、
ただその中にやっぱりあの先輩たちの知識とか経験とかいうものを踏まえてね、うん、何も知らないで、あの言葉は悪いですけどマスター勉強してたってね、うん、それはダメでしょ、まあ、そうですね、だそういうところであのもうちょっと、まあ、それも経験を積めば僕らだって初めは素人だったわけですから、
うん、そうですね、ね、それをあとだから本当にそれがビジネスになるかどうかっていうのも次なる段階ですもんね。
まあ、ビジネスってこともね、僕は一番苦手な分野だから
でも大学卒業した後はすごい経営戦略室です
か、その辺で培ったものがね、ここから出てくるかもしれない、ね、というようなね、ところもあります。
ということで、はい、今日はですね、あの
まだほんの触りですよ、
ま、ほんの触りですけど、
まだ倉本三四郎
だって、うん、太陽に吠えるしか出てないからそうそうまだね、今日は
三四郎というけど 2ぐらいまで出てない、
そう、そういうことでございます、うん、
でまたちょっと
また来週もお話を伺いますので、
いっぱい
聞かなくちゃ、よろしくお願いします。
はい、すいませんでした、
今夜はですね、倉本三四郎さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしく、
ありがとうございました。
はい、今夜はですね、脚本家の倉本三四郎さんをお迎えいたしました、はい、原稿を書いて、先生が三角の、うん、赤がバツバツバツ、
その、ね、斜めの
線をタッと書いていって、ね、最後まで全部書かれちゃって、
うん、
じゃあまた明日の朝ねっていうの
を、ね、なんかあの60分ドラマを1日で徹夜して書いたっていうね、やっぱそうバイタリティがないとね、やっぱ難しいかなっていうか、やっぱそういう苦労があって今日があるんだな、
ね、
うん、
まあ、でもそれをこう乗り越えてきちゃうから
そうい
いんですよ、
うん、
天のお時間です。お相手はマスターの庄司桂と
ママのサラとタマコでした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は日本放送作家協会の制作協力でお送りしました。